さあ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日もあなたとお会いすることができて、本当に嬉しく思います。さて、このコーナー、最初はですね、いつもメールやお便りの紹介ですけれども、今日は KTWR を聞いてくださっているリスナーの方のお便りをまず紹介しましょうね。展示でもお便りをいただいてきました。茨城県の藤田三郎さん、ありがとうございます。KTWR の放送、本当に楽しみに聞いてくださって、いろんなお知らせをしてくださって、私たち明日への窓には、この展示を読んでくださるボランティアの方々がいらっしゃって、一生懸命転訳してくださっています。で、実はですね、去年、ちょうど放送時間が変わるかなとかですね、ファンの気持ちとしてはいろんな思いでいますというね、長い展示のお便りをいただいたんですよね。そして、番組を聞いて、いつもプレゼントの申し込みや、また、覚えてくださっているんですね。新しい教会にいらっしゃり始めたというお便りなんですけれども、その後いかがですか？またお便りお待ちしていますね。こちらは長野県の山崎さん、五郎さん。去年ね、私が秘密のプレゼントをあげるってお話ししたら、何なのかな、ぜひ欲しい。で、はがきをくださいました。山崎さんもね、KTWR でいつも聞いていて、聖書をプレゼントしていただいたので、クリスマスの時期は、その聖書を開いて、そして KTWR 名物のクリスマス特番を聞くというね、楽しいことをいつもしているんだそうです。本当にお元気ですか、今日も。で、リクエスト曲もいただいたんですね。本田美奈子さんのアメイジングレースということなんですが、残念ながら今、その曲をおかけできない状態になってしまって、本当に申し訳ありません。本田さんは、もちろんも天国に帰られた方なんですよね。亡くなったんですけれども、本当に素晴らしいアメイジングレースの歌声ですよね。私も、大好きで聴いたりしています。ごめんなさいね。さあ、それではですね、あなたからのお便りもお待ちしていますけれども、今年の1月ずっと KTWR の思い出話などをずっと続けてきたんですけれども、今日はその4回目としてまたお話をしたいと思います。あなたと私の生きてる時間。ラジオっていいなって先週はお話ししました。1:1。という関係で、そしてなんか穏やかで、優しくて、静かで、ゆっくりできる。そんな良さがラジオにはあるな、というお話をしました。今日初めて聞いてくださるリスナーの方もいらっしゃるので、今年実は明日の窓は大きな変化を迎えることになりました。というのはですね、この明日の窓は、3月が放送開始記念日なんですけれども、この3月で、KTWR、日本語放送、短波放送なんですけれども、終了することになったんです。ですから、明日への窓も放送が なされなくなっちゃうわけなんですね。で、テレビには同じ番組で30年以上続けているという出演者はいないということを聞いたことが あるんですね。テレビっていうのはそうですよね。それから、なんかこう、賑やかですよね。大勢が出てて。でも、ラジオって、すごく、そういうことから思うと地味だなっていう気がします。なんかひっそりと生きてるっていうのがラジオかなって気がするんですね。でも意外にひそやかな隠れた素晴らしいパーソナリティがいっぱいいて、そしてその、例えばある方は1万回続けたりですね、40年続けたり、長い方では50年続けたりっていう方がいっぱいあって、すごく地味な番組でもいろんな局に、もう長寿番組っていうのは本当にたくさんありますよね。明日の窓もキリスト教の番組の中ではもう長寿番組に入ってきたかなっていう感じがすごくしています。私たちの人生と一緒に番組が歩んでいて、その番組を受け止めて毎日の暮らしを共にしているリスナーの方々、いっぱいいるわけですよね。で、私がその番組をしていて思うのは、最近でも大きな変化があるなというふうに感じています。 3つほどその変化があるので、その3つを今日はあなたにお話したいんですけど、どんな風に変わったかというと、リスナーの方の聞き方が変わってきたんですね。で、一つは自分の一番聞きたい時、それから、自分の聞ける時間帯、ここでその番組を聞いてくださるようになってきました。で、普通ラジオというのは、例えば朝5時何分に放送しますというと、まあ、眠い目をこすってなんとかもうそこで起きて聞かなきゃっていう、またそれもまた良さなんですけれども、そういうことがあったんですけれども、そうではなくて、インターネットなどでの放送によって、まあ、自分がその番組、自分の方に番組を合わせて聞くというふうにだんだん変わってきました。それか、それが1番目、2番目なんですけれども、そのリスナーの方々のお便りやメールを読んでて感じるのは、聞いてて、あ、なんかこのことよくわかんない、聖書のこのことについてもっとよく聞きたいって言った時に、ラジオの番組だと一回バーッと流れると、あ、どうしよう、再放送がないとこれで終わりなんですけれども、何度も繰り返し聞いてらっしゃるんですよね。例えば聖書のルカ先生ね、山下先生の番組など、あ、ちょっと一回聞いたけどもう一回聞いてみたい、もう一回聞く、何度も何度も繰り返し聞いておられます。それが2つ目。それから3つ目、番組の聞き方の変化なんですけれども、これもとっても変わったなと思ってびっくりしているのは、その切手を貼ってポストに入れて、何日か経って私が受け取って、それを読んでお返事を書いて、何日か経ってまたあなたのところに届くみたいな、このテンポがすっかり変わってきました。で、例えば番組を聞いてすぐメールを出して、私からもお返事をメールでするという状況が、まあ以前よりもすごくたくさん生まれてきてしまったというか、嬉しいというか、そういうことになってきてるんですね。実はね、先週も私がすごく早朝から、まあ頭が冴えてるので、番組を作ろうと思って、インターネットに向かってましたらですね、パンとメールが入ってきたんですよね。え？ん？微笑みトーク。え？と思ったら、もう早朝のね、5時台ですから、え？こんな時間に聞いてくれてるの？って感じですよね。ところがですね、この方は、ママなんです。それで、まだ子供たちがギャギャってわめかない、静かな時間に、一人で、微笑みトークを聞いてるわけです。で、子供たちが寝ている時間帯に、小さな朗読会を聞いてくださって、そして、母と子の聖書の第9週、できたばっかり、これを持ち込みたいって、メールですぐプレゼントの申し込みが来たんですね。しばらくメールいただきませんでしたから、お元気かなーってこう思ってたんですけれども、ああ、聞いてくださってるんだ。そして、すんごく子育てに忙しいママたちも、こんな風に聞くようになられたんだ。で、そこにちょっとこう、お便りがあって、我が家の娘も元気ですよ、いっぱいおしゃべりをしますよ、ってこう書いてくださいました。この3つのことが、私が番組をしていて、すごく変わってきたと感じているところです。で、おそらくこのことは、これからもっともっと変わっていくんじゃないかと思っているんです。高度情報化社会が世界中にますます進んで、私たちはもう洪水の波に溺れないように、情報を賢く選択していかなければならない、そういう時代になっています。迷惑メールも多いですよね。それから、私もその引っ越しの時にちょっとメールを開けなかったんですけれども、もうすぐものすごい数溜まってしまいます。迷惑メールが多いんです。それからネット犯罪の危険もどんどん増していくことかもしれません。で、小さな子供たちへのメディアリテラシーの問題、メディア教育の問題はもう緊急の課題になりつつあります。いろんな様々な状況の変化があっても、でも番組の送り手と、それから番組を聞いてくださる方のその関係というのは、それでも変わらないかなっていう気がしています。人間らしい温かなお互いのあり方を求め続けていけるのではないかという希望を私自身は持っています。私の人生もほとんどもう20代からです。ずっと番組と一緒にありますし、すごく、すごく自分の人生の変化をいっぱい感じながらずっと続いてきたわけですよね。それぞれの人生をそのまま受け止めて、そして番組が続いていく。 本当に不思議な神様の恵みだなっていう気がしています。ですから親子2代で聞くっていうことがもう起こりつつあるんですよね、私たちの番組に。不思議ですね。まあ、先日実は学生時代の恩師の方のお話を聞く機会がありました。本当に素晴らしい先生で、私も憧れている先生なんですけれども、女性の方で素晴らしいお話を聞くことができました。で、その全部の中で一番心に残ったこと、それはですね、人格教育ということをおっしゃってくださいました。自分という個の確立ということなんですけれども、まあ、五千円札で本当に五千円札に顔になった有名な新渡戸稲造というね、もう本当に架け橋、日本とね世界の架け橋になってくださった素晴らしいクリスチャンですけれども、その新渡戸稲造の言葉を先生が教えてくださったわけです。こんな言葉だったんですよ。人はどこか動じないところ、譲れぬという断固とした信念がなければならない。人格心との関係性、対話性の中に人格は形成される。人はどこか動じないところ、譲れぬという断固とした信念がなければならない。人格心との関係性、対話性の中に人格は形成される。こういう言葉を教えてくださったんです。まあ、この言葉を聞きながら、この2007年が始まって、私もまた番組を担当させていただきながら、そうよね、私自身が成長しなかったらリスナーの皆様にも申し訳ないなって思わされます。どうぞあなたもメールやお便りでこの番組を、また私自身を育てていただきたいと心から願っています。どんなことが起こるでしょうか。でもあなたも私もラジオは大好きですよね。これからもラジオ大好き人間でありたいと思います。今日の微笑みトークいかがでしたか？さて、新しい年に、あなたも通信講座にチャレンジしてみませんか？明日の窓にはマルコによる福音書を6回に分けて学ぶ素敵な通信講座があるんです。もちろん聖書をお持ちでなくても大丈夫なんです。新共同訳の新約聖書を問題用紙とともにセットにしてプレゼントしています。ご希望の方、今週はですね、新年にあたり抽選で10名の方に無料プレゼントをいたします。新しい年、このチャンスにあなたも新約聖書のマルコによる福音書を学んでみませんか？問題はすごく楽しく簡単です。そして聖書を開きながら、括弧の中に答えを埋めていくという形で、6回、毎回100点満点という方も多いんですよ。では、おはがきに、通信講座希望と書いてお手紙ください。宛先です。郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。明日への窓、微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。